百花繚乱、日本の花にまつわる音楽、音楽と花、に。筆者、
Koichi Kagawa。
連載、音楽サムネイル、15。東大寺二月堂、朱二絵照明。薬師寺花絵式、照明。組曲、四季より、花、1900年。竹島羽衣作詞、滝蓮太郎。米印一、作曲。恨み、1903年。滝蓮太郎作曲。花の町、1947年。絵馬祥子作詞、段井熊、米印二、作曲。込み出し、日本人と花、万葉集に見る百花繚乱。さて、次は日本の花にまつわる音楽に目を向けてみよう。寒帯から亜熱帯に属し、山河が複雑な構成を見せる日本では、世界に類を見ないほど数多くの花の種類を誇り、四季の移り変わりとともに、人々が花に対して格別の思いを寄せる精神文化が、古くから発達してきた。例えば、万葉集には約4500の歌が収録されているが、その3割強の約1500種に、何らかの花が読み込まれているという。よく人口に介射しているものとして、もののふの、野草とめらが、くみまごう、てらいのえの、かたかごの花、大友のやかもち、寒十九、4143、夏の野の、茂みに咲ける、ひめゆりの、しらえぬ恋は、苦しきものそ、大友の坂の上のいらつめ、寒八、1500、あかねさす、日は照らせれど、ぬばたまの、夜渡る月の、格楽おしも。柿の元のひとまろ、寒に、169。我が瀬子が、捧げてもてる、ほほかしは、あたかもにるか、青き絹がさ。宗衛行、寒19、4204。などが挙げられよう。ちなみに、かたかごはかたくりの花、ぬばたまはひおうぎ。ほほかしはとわほうの木のことである。とりわけ、ぬばたまは橙色のその花ではなく、黒い実の方が歌われている。したがって、ぬばたまは、闇夜やかみなど、黒色を象徴する枕言葉としての用法が有名である。しかし、ぬばたまを枕言葉に持つ歌は79種もあるが、その花そのものを詠んだ歌は、見当たらないらしい。古来日本人は、歌を介して神と交信してきた。神仏の仰せを、巫女の礼と言い、それが天皇の詔勅としての性格を帯びることになる。巫女の礼は神の資格において宣言するものであり、定型の様式を備えていた。やがてその様式が変化し、神と巫女、君と神、男と女の間に、問いかける形式の、歌、が生まれ、広く歌われるようになった。万葉集に数多く残る花を詠んだ歌は、声に出して歌う声楽的要素を含むため、ぜひとも音楽と花を題材にした今回のエッセイに加えたいと考えた。込み出し、日本人と花、仏教における花と音楽。また、仏教行事にも花は欠かせない。とりわけ、仏法交流、国家安泰、万民部楽、五穀豊穣を記念し、奈良の大寺で毎年取り行われる、朱二絵と呼ばれる法要には、花々が大きな役割を果たす。例えば、東大寺二月堂で、玄関の毎年2月から3月にかけて厳守される、朱二絵、通称お水鳥、では、奈良の名鎮、乗りこぼし、の造花数百を僧侶が作り、それらを実際の椿の枝に刺して祭壇に備え、本尊である、11面観音菩薩に対する化化法要、懺悔をする法要が繰り広げられる。同じ奈良の薬師寺では旧暦の2月、すなわち、毎年3月末に、本尊薬師如来に対する化化法要としての朱二絵が取り行われる。これは、別名、花絵式と呼ばれる通り、僧侶たちが10種に及ぶ花の造花をこしらえ、本尊に備えることで法会が進行する。 修二会の法要に欠かせないのが、称名である。これは、仏を称えるため、僧侶が説を付け唱える声楽である。修二会に限らず、主従の法要で唱えられる称名は、キリスト教のミサ曲と並んで、聖なる神仏に捧げる宗教音楽の薄美であると、私は考えている。以下、東大寺二月堂修二会の称名と、奈良薬師花会式の称名を紹介する。寒さに凍えた堂内に響き渡る男性合唱は、礼を尽くして花の季節を迎える宗教儀式を、最大限に盛り上げる効果がある。東大寺、二月堂修二会称名。薬師寺、花会式称名。込み出し、日本における西洋音楽の黎明期に咲いた花。さて、ここからは近現代の日本における、花に関する歌曲を紹介したい。花に対する精神文化が古くから芽生えた日本では、西洋音楽に四季の風物を織り込むことに躊躇することはなかった。日本人による歌曲の題名に花をつけたのは、鹿野滝廉太郎が講師である。彼は日本人ならではの感性を発揮し、18歳の1897年に、春の海、1899年に、四季の滝を作曲している。そして、東京音楽学校、現東京芸術大学、を卒業した2年後の1900年、組曲、四季を発表した。この曲は、日本の四季を、雪月花に夏の風情を加えた、花、納涼、月、雪という表題にまとめた滝の意欲作である。なお、翌年には、菊と題された唱歌も創作しており、日本人の作曲家に花は特別なものであると感じさせる。この組曲で最も有名な曲が、何と言っても第一番の、花であろう。学生時代にこの歌を歌った経験のない日本人はまずいないと言ってよいほど、現在に至るまで多くの人々に歌い継がれている、日本歌曲の傑作中の傑作である。その冒頭の歌詞から、題名をよく、隅田川などと勘違いして言う人がいるように、この曲の題名よりも歌詞の方が耳に残るのかもしれない。いずれにせよ、花には、音楽学校を卒業したばかりの若干21歳の滝が、西洋音楽の騎手となるべく高い志を持ち、春爛漫の隅田川を行き健康と闊歩する姿が反映されているかのようである。組曲、四季を作曲した翌年、まさに人生の春を謳歌するかのごとく、滝はドイツの名門ライプツィヒ音楽院に国費留学する。滝廉太郎作曲、組曲四季より花。だが、滝の命は尽きかけようとしていた。鹿野地で肺結核を患い、留学からわずか1年後の1902年に帰国を余儀なくされる。そして、その翌年の1903年6月29日、永眠。23年の短い生涯であった。彼の最後の作品は、恨みという。恨みと読むが、心残りという意味である。滝の目の前に広がった、誰も踏み入れたことのない西洋音楽の地平を前に、命果てようとする若い音楽家の心情はいかばかりであったであろうか。滝の数少ないピアノ独奏曲でもある二短調のこの曲は、悲しい旋律の中にも、日本における西洋音楽に欠けた自らの意志が交錯するようで、胸が締め付けられる。それはあたかも、桜の花びらが風に吹かれ散りゆく様を彷彿させる。満開の大花を歌った音楽家は、大花が散るがごとく、この曲でその短すぎる生涯を閉じたのである。滝廉太郎作曲、恨み。滝の後を継ぎ、歌曲、オペラ、管弦楽などの作品を数多く生み、また、オーケストラ運営においても、日本人による西洋音楽の普及に多大なる貢献をしたのが、山田耕作である。山田は、花の名前を冠した作品が多いことでも有名である。代表的なものでは、野薔薇、歌曲集、愛庵のお便り、柿つばたと、曼珠沙華、オペラ、あやめ、また、 直接花の名前ではないが交響詩、マンダラの罠、そして大変有名な歌曲、カラタチの花などがある。米印注釈。米印一滝廉太郎、1879年8月24日から1903年6月29日。日本の作曲家。東京音楽学校卒業。明治期における西洋音楽の草分け。短い生涯の間、日本人の叙情に合う優れた作品を残し、特に多くの歌曲は今でも歌い継がれている。米印二段生駒、1924年4月7日から2001年5月17日。日本の作曲家。交響曲、オペラ、童謡など、幅広い分野で数々の作品を残し、日本の現代クラシック界に多大な貢献を茂るした。ことに、オペラ、ゆうづる、光ごけ、ちゃんちきは有名。皇太子明仁親王と正田美智子妃のご成婚記念、祝典行進曲や、東京オリンピックでの、オリンピック序曲と、祝典行進曲を手掛けた。日本芸術院会員、文化功労者。女優でタレントの段春香は孫にあたる。米印ここからアイデアニュース有料会員限定部分です。